Okay, well, we're in Samuel chapter 20 this morning.
はい、では第一サムエル記の今朝は20章から見ていきます。
Now in the last chapter, King Saul tried to kill David.
前回学びましたけれども、サウル王がダビデを殺そうとしているところを見ました。
Saul was jealous of David because he could see that God's hand was upon him.
サウルは、ダビデに嫉妬をしていました。神の御手がダビデの上にあるというのを見たからです。
Back in chapter 16, remember the prophet Samuel, had anointed David, and at that time the Holy Spirit had come powerfully upon David.
16章のところにありましたけれども、預言者サムエルが、ダビデに油を注ぐと、神の霊が聖霊が上から力強く降りてきて、ダビデを力強く、その霊で満たしました。
And at the same time, it says that the Holy Spirit departed from Saul, and an evil spirit came and began to torment him.
そして同時に今度は、神の霊はサウルを離れて、そして今度は災いの霊が、サウルの上に下り、彼はそれによって苦しめられるようになりました。
And after this, Saul became highly unstable.
その後サウルはもう非常にこの不安定な状態になっていきます。
Sometimes he acted like he loved David.
時にはある時はもうまるでダビデのことを本当に愛しているかのように振る舞います。
But then he would just suddenly become paranoid and he would try to kill him.
でも突然今度はもう被害妄想になってダビデを殺そうとしたりします。
And David ends up running for his life.
結果的にダビデは、この彼からもう逃げるということになります。
And so in the last chapter, he went to the town of Ramah and found refuge with Samuel.
先週の最後のところで見ましたけれども、ダビデはラマというところに逃げていって、まあ、サムエルのもとに隠れるように逃げていきました。
And so if you could look at the map here, you can see Ramah is right here at the top.
今日お配りした地図を見ていただきますと分かりますけれども、このラマというところはこの地図の一番上のところにあります。
I had this map in English in my Bible software. I thought it was a good map for this, but I couldn't find it in Japanese. So I took and put Nihongo there around the key parts, and I hope it's okay.
もともとこれ英語の資料でこういう地図があって、これはいいなと思ったんですけれども、日本語でなかなか見つけられなかったので、この英語にちょっとこう日本語を足してみました。なので合ってるといいんですけれども。
The green, the color, the Dead Sea is there. If you look closely, you can kind of see where the border, the En Gedi is right on the shore. So anyway.
ちょっとこの境界線がはっきり分かりにくいんですけれども、左側の方はデッドシーと書いてある視界がありますね、エンゲディがあるところ。
But I found that looking at the map really helped me as I studied this, these chapters, this and next week.
でも今日とまた来週学ぶところ、はこの地図が非常に役に立つなと思いました。
It's because you get a sense.It says David's running from Saul. You get it where you can see where Saul is and where David is and so forth.
ダビデが逃げてサウルが追いかけていくわけですから、今一体彼らがどこまで行ってるのかというのがこれを見ると分かりやすいと思います。
Now remember another key thing that I had to adjust to is remember Jerusalem is not really existing as Jerusalem yet.
そしてまた興味深いのはこの時はまだ今のエルサレムはエルサレムとは呼ばれていません。
It would be right here where it says Jebus. The Jebusites used to control it, but later on, David will establish Jerusalem as the capital.
この地図で言うと上の方ラマよりもちょっと下ですけれども、エブスというところがあります。エブス人がまあここを支配していたわけですけれども、後にダビデがここを取ってエルサレムとしますけれども、今はまだこの時はエブスという町です。
And Saul has his king, his court or whatever you want to. He's set up his capital. He rules Israel from Gibeah right here.
そしてその少し上のところにサウルのギベアとありますけれども、 ここがサウルが拠点を置いていたところになります。そして、このギベアからダビデは、ラマに、このサムエルがいたラマに逃げていきました。
Okay, now we can start. And hopefully this map in the next couple weeks will be useful to you.、
はい、で、このここから何回かですね、この地図が助けになると願っています。
Okay, let's read verses 1 through 11.
では、第一サムエル記の20章1節から11節をお読みします。ダビデはラマのナヨテから逃げてヨナタンのもとに来て言った。私があなたの父上の前に何をし、私にどんな咎がありどんな罪があるというのですか。父上が私の命を求めておられるとは。ヨナタンは彼に言った。とんでもないことです。あなたが死ぬはずはありません。父は事の大小を問わず私の耳に入れずに何かをするようなことはありません。どうして父がこのことを私に隠さなければならないでしょうか。そんなことはありません。ダビデはなおも誓って言った。父上はあなたが父上は私があなたのご好意を受けていることをよくご存知です。ヨナタンが悲しまないようにこのことを知らせないでおこうと思っておられるのです。けれども主は生きておられます。あなたの魂も生きておられます。私と死の間にはほんの一歩の隔たりしかありません。ヨナタンはダビデに言った。あなたの言われることは何でもあなたのためにします。ダビデはヨナタンに言った。明日はちょうど新月祭で私は王と一緒に食事の席に着かなければなりません。でも私を行かせて三日目の夕方まで野に隠れさせてください。もし父上が私のことを咎めたらおっしゃってください。ダビデは自分の町ベツレヘムへ急いで行きたいとしきりに頼みました。あそこで彼の氏族全体のために年ごとの生贄を捧げることになっているからですと。もし父上がよしとおっしゃればあなたのしもべは安全です。もし激しくお怒りになれば私に害を加える決心をしておられると思ってください。どうかこのしもべに真実を尽くしてください。主に誓ってしもべと契約を結んでくださったのですから。もし私に咎があればあなたが私を殺してください。どうして父上のところにまで私を連れ出す必要があるでしょうか。ヨナタンは言った。とんでもないことです。父があなたに害を加える決心をしていることが確かに分かったらあなたに知らせないでおくはずはありません。ダビデはヨナタンに言った。もし父上が厳しい返事をなさったら誰が私に知らせてくださいますか。ヨナタンはダビデに言った。野に出ましょう。それで二人は野に出た。
So David goes to meets Jonathan and he tells him, you know, there's my life is in danger.
ダビデはヨナタンに、私の命はもう今危険な状態にありますと伝えます。
But Jonathan said, "Well, he can't believe that his father would want to harm David."
ヨナタンとしては自分の父親がダビデを殺そうとしているとは信じられませんでした。
But David said to him, "There is but a step between me and death."
でもダビデは、いや、私と死との間にはほんの一歩の隔たりしかありません。
And so David comes up with this a way to test how the, that they can test Saul's true feelings for him.
そこで、ダビデはこのサウルのダビデに対する本当の真意はどこにあるのかということを試すということを思いつきます。
There were special sacrifices that they offered at the beginning of each month. They were commanded in Numbers 28.
民数記の28章のところにありますけれども、このイスラエルの民というのは毎月新しい月になったその最初の日に生贄、特別な生贄を捧げるということが命じられていました。
That was just for reference, Numbers
28, 11 through 15. 民数記28章の11節から15節に書かれています。
Now, as David's, as Saul's son-in-law, it would be expected that he would be sitting at the king's table.
ダビデはサウルにとって義理の息子にあたりますから、彼は、この食事の席にで王と一緒に この食卓に着くということが求められていました。
And so Saul said, well, we'll see how he reacts. Or I mean, David said, we'll see how your father reacts, when I'm not there.
ですからダビデとしては、もし自分がその場にいなかったら、サウルの反応がどうかということを、まあ、ヨナタンに語ります。
And then he said, in verse 8, therefore deal kindly with your servant, for you have brought your servant into a covenant of the Lord with you.
8節のところに、どうかこのしもべに真実を尽くしてください。主に誓ってしもべと契約を結んでくださったのですから。
And he's referring to the covenant that they made back in chapter 18.
ここで彼は、この18章のところに出てきましたけれども、ヨナタンと結んだ、このお互いに結んだ約束、契約のことを語っています。
Now, Jonathan and David are good friends, but they're caught up in the middle of this struggle with that they can't avoid it.
ダビデとヨナタンは非常に親しい友人でしたけれども、この彼らに避けることのできない、どうすることもできない、この苦しみというものがありました。
As King Saul's son, Jonathan is in line to inherit the throne.
サウル王の息子として、ヨナタンは、この王位を継承するその立場にあります。
But David has been anointed to be the king, to replace Saul.
でも、ダビデは、このサウル王に代わる次の王として油を注がれました。
So obviously this presents a great conflict.
ですからこのことが、ここに大きな対立が存在するということになります。
Now if David becomes king, people are going to expect him to put to death anyone from the previous regime. That's how it worked in those ancient cultures.
もしダビデが王となった暁には、人々は当然この時代で普通であったようにこの前の政権自分より前の政権に属する人々はすべて、死に追いやるということを、まあ、人々は期待するでしょう。
But then again, as Saul's son, Jonathan, the people would be expecting him to put to death anything that rivaled that kingdom.
でももしサウルの息子のヨナタンが王となれば、今度はヨナタンがその自分のライバルとなるような者たちをすべて死に追いやるということをまた民は期待します。
But you know, in the middle of this story, this relationship between David and Jonathan, it's a bright spot.
けれどもこの全体の話の流れの中で、このヨナタンとダビデのこの関係というのは唯一実は明るい材料です。
Because here we see two people who are faithful, who determined to be faithful to each other in the midst of great struggle.
この本当に大きな苦しみの中にあって、この二人はヨナタンとダビデはお互いの約束に忠実であろうともうしっかりと決意をしています。
As you know, in this world, that doesn't always happen.
この世はなかなかそうはいかないと思います。
When the pressures mount, people's faithfulness to each other gets tested, and a lot of times it just fails the test.
プレッシャーが来ると、二人の人の関係というものの間に、本当に揺り動かしが来て、そして、そのプレッシャーに負けてしまうということが多々あると思います。
But both Jonathan and David have strong character that proves able to be able to stand up even to this pressure.
でもこの二人は二人とも非常に強いこの人格を持っていましたので、こういった困難な状況にもしっかりと立ち向かっていくことができました。
Okay, let's read down 12 through 17.
12節から17節をお読みします。ヨナタンはダビデに言った。イスラエルの神、主にかけて誓います。明日か明後日の今頃までに、父がダビデに対して寛大であるかを探ってみます。寛大でなければ、 必ず人を使わしてあなたの耳に入れます。もし父があなたに害を加えようと思っているのに、それをあなたの耳に入れず、あなたを無事に逃がさなかったら、主がこのヨナタンを幾重にも罰せられますように。主が父と共におられたように、あなたと共におられますように。もし私がこれ以上生きるべきではないのなら、あなたは主の恵みを私に施して、私が死ぬことのないようにする必要はありません。しかし、あなたの恵みを私の家からとこしえに絶たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず絶たれるときにも、ヨナタンはダビデの家と契約を結んだ。主がダビデの敵に血の責めを問われますように。ヨナタンはダビデに対する愛のゆえにもう一度ダビデに誓わせた。ヨナタンは自分を愛するほどにダビデを愛していたからである。
Now, David, or Jonathan believes that one day David's going to be king.
ヨナタンは、やがてダビデが王となるということを信じていました。
And he says in verse 14, If I am still alive, show me the steadfast of the Lord, that I may not die, and do not cut off your steadfast love from my house forever.
14節のところに、もし私がこれ以上生きるべきではないのなら、あなたは、私、主の恵みを私に施して、私が死ぬことのないようにする必要はありません。
Now, as Saul's son, Jonathan actually, he's in a position of power over David. But one day, David is going to be in a position of power over him.
今は、ヨナタンは、ダビデよりも力がある立場にいます。でも、やがて今度はダビデの方が、ヨナタンよりも力ある立場になる日が来ます。
And in this covenant that they make together, each of them trusts the other to show them grace and mercy.
でもこの二人の契約の中で彼らはお互いにお互いを信頼し合って、そして、この恵みと憐れみをお互いに施すということを約束信頼しています。
Now this brings to mind to me the covenant that we have with Jesus.
このことを通して私は私たちがイエスと持っているこの契約というものを思い出します。
The big difference, of course, is that that covenant was established by Jesus.
もちろん、
by himself.
一番大きなその契約といっても一番大きな違いは私たちが持つ契約はイエスご自身がイエスの側だけで結んでくださった契約です。
But it was established when he died for us on the cross, and at that time he allowed himself to be harmed.
イエスがこの契約を結ばれるときに、実は私たちのために死ぬということを通してこの契約を結ばれたわけですけれども、そのときにご自身が痛めつけられるということをあえて許されました。
He allowed him, he did not, he laid down his power to defend himself.
もう自分で自分のことを守ることのできるその力をあえて置いてくださいました。
In a sense, you could say he just, to mankind, he just allowed him, he allowed mankind to have.Power over him, and of course, he was harmed because of that.
もうその一切ご自分が持っておられるその権威とか力というものを、投げ出してくださって、そして人に人の力の下で、自分の命を差し出してくださいました。
But of course, we know what was happening. He was receiving.All of this bad, this suffering that he was receiving it for us.
でもよくご存知のように、イエスは、この十字架で私たちが本来受けるべきこのすべての悪いもの、罪からの罰、そういったすべてのものをイエスご自身が十字架の上で、死ぬことを通して受け取ってくださいました。
And now And then he died, and but he rose again. Now he's the risen Lord.
そして死んで、でも蘇られて 蘇ってくださって、そして今今度は私たちのことをこれからご支配ください。
And as the risen Lord, He has power. He has power to judge the living and the dead. He's the, you know, we're all of mankind is now subject to Him. And we, through this new covenant, I'll just finish, we are trusting Him to show us mercy as He promised when He made this covenant.
そして今蘇られた主には、この人のこの魂に関してそれを裁くその権威力というものが、あります。で私たちは、このキリストとのこの契約を通して主が私たちに憐れみを示してくださるということを信頼することができます。
And again, another story, this reminds me of the man who died next to Jesus on the cross.
またもう一つですね、イエスが十字架の上で、その十字架の隣についていた人と結ばれた、約束を思い出します。
Because he believed that Jesus was coming into a kingdom.
その隣に十字架で、ちょうどその隣にいた人はイエスが、この神の御国に入られるということを信じていました。
And he said to Jesus, "Remember me when you come into your kingdom."
そしてイエスにこのように言います。イエス様、あなたが御国に入られるときには私を思い出してください。
And what did Jesus say to him? Jesus said to him, "Truly, I tell you, today you will be with me in paradise."
それに対してイエスが何とお答えになったかというと、誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
But we live by faith in Jesus. We are trusting Jesus that He's going to be faithful to His covenant to us. He's going to remember us.
私たちは、イエスを信頼しています。イエスがこの私たちと結んでくださった契約というものを覚えていてくださる。ということ、このことに私たちは信頼しています。
Okay, back to our story. Let's read 18 to
23. 18節から23節をお読みします。ヨナタンはダビデに言った。明日は新月祭です。あなたの席が空くので、あなたがいないことがわかるでしょう。3日目に日が暮れてからあの事件の日に隠れた場所に行って、エゼルの石のそばにいてください。私は的を射るように、三本の矢をそのあたりに放ちます。私が子供を使わして、行って矢を見つけてこいと言い、もし子供に、それ、矢はお前のこちら側にある、それを取ってこいと言ったら、出てきてください。主は生きておられます。あなたは安全で何事もありませんから。しかし私が少年に、それ、矢はお前の向こう側だと言ったら、行ってください。主があなたを去らせるのです。私とあなたが交わした言葉については、主が私とあなたの間の永遠の証人です。
So they come up with this means how they're going to communicate with each other without being noticed.
ここで、彼らは他の人に気づかれないように、お互いに確認する方法というものを考え出しました。
Because if David is right and Saul is trying to kill him, that means that Saul probably has people watching over Jonathan.To see if he's going to try and communicate with David.
もしダビデが正しくて本当にサウルがダビデを殺そうとしているのであれば、おそらく、ヨナタンがそれを知ってダビデと何かコンタクトをするだろうしようとするだろうということで、サウル王はヨナタンを見張らせるに違いありません。
Okay, let's read 24 through 34.
はい、では続けて24節から34節をお読みします。ダビデは野に隠れた。新月祭になって王は食事の席に着いた。王はいつものように自分の席、つまり壁寄りの席に着いた。ヨナタンはその向かい側、アブネルはサウルの横の席に着いたが、ダビデの席は空いていた。しかしその日サウルは何も言わなかった。思わぬことが起こって身をけがしたのだろう、きっと汚れているためだろうと思ったからであった。しかしその翌日、新月祭の2日目にもダビデの席は空いていた。サウルは息子のヨナタンに言った。 どうしてエッサイの子は昨日も今日も食事に来なかったのか。ヨナタンはサウルに答えた。ベツレヘムへ行かせてくれとダビデが私にしきりに頼みました。どうか私を行かせてください。士族の祝宴がその町であります。長兄が命じているのです。今あなたのご好意を得ているなら、どうか私を行かせて兄弟たちに会わせてくださいと言ったのです。それで彼は王の食卓に来ていないのです。サウルはヨナタンに怒りを燃やして言った。この邪悪な気まぐれ女の息子め、お前がエッサイの子に肩入れし、自分を恥ずかしめ、母親の裸の恥を晒しているのをこの私が知らないとでも思っているのか。エッサイの子がこの地上に生きている限り、お前もお前の王位も確立されないのだ。今人を使わしてあれを私のところに連れてこい。あれは死に値する。ヨナタンは父サウルに答えて言った。なぜ彼は殺されなければならないのですか。何をしたというのですか。するとサウルは槍をヨナタンに投げつけて撃ち殺そうとした。それでヨナタンは父がダビデを殺そうと決心しているのを知った。ヨナタンは怒りに燃えて食卓から立ち上がり、新月祭の2日目には食事を取らなかった。父がダビデを侮辱したので、ダビデのために悲しんだからである。
So when Saul sees that David is not coming to the feast, he gets mad at Jonathan.
サウルはここで、ダビデがこの祭りの食事の席に来ないことを見て、ヨナタンに対して怒りを発しました。
To the point where he throws a spear at his own son.
もう自分の息子であるにもかかわらず、槍を投げて殺そうとさえしました。
Saul is worried about his kingdom being taken away from him.
サウルは自分の王国が自分から取られてしまうということをとても心配していました。
And he will attack anyone who he perceives to be a threat to his kingdom.
ですから自分の王国が脅かされると分かれば、誰であっても彼は攻撃しようとします。
You know, really, this is really the nature of sin.
実はこのことは、本当にこの罪の性質をよく表しています。
Because it's all about our kingdom sin causes us to you know, we want to control our kingdom and we'll attack anyone we see as a threat to our kingdom.
私たちのこの王国というものが私たちの内側にあります。そしてこれが、こう誰かに攻撃される恐れがある。その脅威があると思えば、私たちは、その相手を攻撃しようとします。
Because kingdom is basically what you have control over.
この王国というのは、私たちが自分がその国を支配する、誰がその国を支配しているかということが誰の王国かということになります。
we all have a kingdom.
私たちはみんな自分の王国というものを持っています。
It may be small, maybe our little our sphere of this is mine, because God created us that way. We have choice. We have this area. We've been given this life.
私たちが自分のこのコントロールできる範囲というものを持っています。でもそのように神は作ってくださいました。私たちに選択肢を与えて、そして、その誰が支配するか、そこがその人の王国ということになります。
Well, God's design is that our kingdom would be under his kingdom.
そして神の願うところというのは、私たちの王国が、これが神の支配のもとに置かれていることを願ってくださいます。
But sin has separated us from God, and so we have a bunch of people, little kings. You know, we got our own little kingdom.
でも、罪は神から私たちを引き離してしまいましたので、私たちはそれぞれ自分の、このなんとか支配したいと考えるその王国というものをそれぞれが持ってしまっています。
And we'll attack anybody that tries to take it away from us or to harm our, you know, that we perceive as a threat to our kingdom.
そしてその王国を誰かが取っていこうとしたり、また傷つけようとするものがあれば、それは、脅威と感じて、そして そこからこの自分の王国を守ろうとします。
Even those closest to us.
それがたとえ相手がどんなに自分に近しい人であったとしてもです。
In fact, often that's the case. It is the people that are closest to us that get hurt by us.
で実際は、そのようにこの私たちにより近い存在の人たちの方が、より私たちを脅かす、傷つけるということが、よく起こります。
Of course, now Jonathan can see. Yeah, he's convinced now. Yes, my dad is trying to harm David.
もちろんここでヨナタンは今はもう自分の父がダビデを殺そうとしているということがはっきりと分かりました。
But think of the difficulty Jonathan is in.
でもヨナタンが置かれているこの苦しい立場というものをちょっと考えてみたいと思います。
His own father is trying to kill him. Trying to kill him, I should say.
自分の父親がダビデを殺そうとしています。
And you know, as bad as his father is, he's still his father.
で、どんなにその自分の父が悪い人であったとしても、でもヨナタンにとっては父親です。
And he's also the king of Israel. He's his king.
そしてまたサウルはこの時はまだイスラエルの王です。
But then again, Jonathan is also loyal to David, and he doesn't want to. So he doesn't want to be disloyal to either David or his father.
でも同時にダビデは、ごめんなさい、ヨナタンはダビデに対しても本当に忠実でした。ですから。ダビデにも、そしてでも一方で自分の父にも忠実でありたいというその願いもあります。
So what we're seeing there is two kingdoms are colliding with one another.
ですからここに二つの王国が衝突しているということがわかります。
And you know that's a lot like we live in that experience right now.
実はそれは私たちも今この人生の中で経験していることだと思います。
There are two kingdoms.Colliding with one another, there is the kingdom of God, which is coming in, and which we are a part of, and then there's the kingdom of the world, which is on its way out.
一つには神の国、これが、来ていて、そして私たちは実際この神の国の、一部となっていますけれども、それに対して、この世の国というものがあって、まあ、今まさにそれがこう出ていこうとしている、そういったこの世の国というものが、この二つが衝突し合っています。
And although we can't see it with our physical eyes, we feel the effects of this every day.
で、その肉眼で見えるような対立があるわけではありませんけれども、でも私たちはその影響というものを日々の生活の中で受けています。
We feel pressure from it.
そしてプレッシャーを感じます。
You know, sometimes you might even have a spear thrown in your direction.
時にはもしかしたら何か槍が飛んでくるような経験をすることもあるかもしれません。
But remember this, that one day and perhaps very soon there will only be one kingdom.The kingdom of Christ.
けれどもやがてもう間もなく、これが一つの国、神の国が治められるという状態になっていくと思います。
There'll be no longer be this pressure, this collision of kingdom.
もうこの王国同士の衝突というこのプレッシャーがなくなるという時がやってきます。
As it says in Revelations 11:15.
黙示録の11章15節に書かれています。
The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever.
黙示録11章の15節。この世の王国は私たちの主と、そのキリストのものとなった。主は世々限りなく支配される。
All right, let's read 35 through 42.
では35節から42節をお読みします。朝になるとヨナタンは小さい子供を連れてダビデと打ち合わせた時刻に野に出て行った。そして子供に言った。走って行って私がいる矢を見つけておいで。子供が走って行くとヨナタンはその子の向こうに矢を放った。 子供がヨナタンの放った矢のところまで行くと、ヨナタンは子供の後ろから叫んだ。矢はお前よりもっと向こうではないか。ヨナタンは子供の後ろからまた叫んだ。早く、急げ、立ち止まってはいけない。その子供は矢を拾って、主人、ヨナタンのところに来た。子供は何も知らず、ヨナタンとダビデだけにその意味が分かっていた。ヨナタンは自分の弓矢を子供に渡し、さあ、これを町に持って行っておくれ、と言った。子供が行くと、ダビデは南側から出てきて、地にひれ伏し、三度礼をした。二人は口づけし、抱き合って泣いた。ダビデは一層激しく泣いた。ヨナタンはダビデに言った。安心して行ってください。私たち二人は、主が私とあなた、また私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人です。そしてダビデは立ち去った。ヨナタンは町へ帰っていった。
David and Jonathan say goodbye to each other.
ここでダビデとヨナタンは、まあ、互いに別れを言い合います。
Now they're going to meet just one more time, and it will be shortly before Jonathan's death in chapter 23.
彼らは、やがてヨナタンが死んでいくことになります。23章に書かれていますけれども、その直前にもう一度、2人が出会うという場面があります。
But we will see that this covenant that they make together will outlast their lives into their offspring.
でも彼らが結んだこの契約というのは、彼らが生きている間、そしてさらに彼らの子孫にが生きている時にも、この契約は受け継がれていきます。
Now, David, at this point on, he enters a new chapter in his life.
ダビデはここから、彼の人生の中でまた新しいこのステージに入っていきます。
He will be a fugitive being hunted by Saul.
ダビデはここからサウルに狙われるこの逃亡者となっていきます。
And he's going to live this way for several years.
そのような状態でもうしばらく数年その状態が続きます。
And, but God is going to use this time and he's going to work in David's heart and prepare him so that when he rules, he'll be ready for the time when he rules as king.
でも実は、この時にダビデの心に神が働いてくださって、そして、やがて彼が王として治めていくときにこの時の経験というものが本当に生かされる、用いられるために今神は彼を整えてくださっています。
All right, let's go to chapter 21. Let's read verses 1 through 6.、
はい、では21章に入って1節から6節をお読みします。ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに来た。アヒメレクは震えながらダビデを迎えて言った。なぜお一人で誰もお供がいないのですか。ダビデは祭司アヒメレクに言った。王はあることを命じて、お前を使わし、お前に命じたことについては何も人に知らせてはならないと私に言われました。若い者たちとはしかじかの場所で落ち合うことにしています。今お手元に何かあったらパン5つでもあるものをください。祭司はダビデに答えて言った。手元には普通のパンはありません。ですがもし若い者たちが女たちから身を遠ざけているなら性別されたパンはあります。ダビデは祭司に答えて言った。実際私が以前戦いに出て行った時と同じように女たちは私たちから遠ざけられています。若い者たちの体は性別されています。普通の旅でもそうですから、まして今日彼らの体は性別されています。祭司は彼に性別されたパンを与えた。そこには温かいパンと置き換えるためにその日主の前から取り下げられた臨在のパンしかなかったからである。
Now I'm going to refer to the map again, but if you look over here, Nob is just it's just south here, not that far. It's kind of in the same general area.
またこの地図をちょっと見ていただきますと、上の方のこのサウルのギベアの右側にありますノブというところがここにあります。
And of course, I mentioned this is Jerusalem is not there yet. This is Nob is actually on that ridge that the Mount of Olives. It's way down. It's on the end of the ridge.
このノブというのは、オリーブ山の本当にこの端の方にある町です。
Now the tabernacle had been set up there, but the ark wasn't in the tabernacle yet.
実はこの当時幕屋はここに置かれていましたけれども、でも、この主の箱、契約の箱はまだその幕屋の中には置かれていませんでした。
If you remember from back in chapter 7, the ark was in a town called Kiriath-Jearim, where it was brought after the remember the Philistines captured in battle, and then it would play, and then it was returned, and then it since that time it had been in Kiriath-Jearim.
この主の箱は実はこの時までまだ、キルヤテアリムというところに置かれていました、7章のところに出てきましたけれども、ペリシテ人が、まあ、箱を奪っていったんですけれども、またその箱を返してきて、そして、キルヤテエアリムというところに、まあ、その箱が置かれて、それ以来今まだそこに置かれています。
Now Ahimelech is serving as priest
ここでアヒメレクが出てきます。アヒメレクは、この祭司として仕えていた人です。
When he sees David coming and David's by himself, he gets kind of nervous.
ここに、アヒメレクのところにダビデが一人でやってきたのを見て、アヒメレクはちょっとこの緊張します。
Because it's very unusual. David is the king's son-in-law.Normally he would have an entourage if he went anywhere, but here he is by himself.
通常であれば、ダビデはサウルの義理の息子になりますから、ダビデが移動するときには常にこの側近たちが周りを囲って、決して一人で行動するということはないはずです。
And he probably is aware of this trouble, this animosity. He's probably heard the news has probably come to him about how Saul is.Feels toward David, and he doesn't probably want to get caught up in the middle of it.
そしてまたおそらくアヒメレクは、このサウルのダビデに対するちょっと敵意みたいなもの、それを、まあ、どこかから聞いて、知っていていたのかもしれません。ですからその、問題の真ん中に自分が関わりたくはないと思ったと思います。
Well, David asks for some bread, and Ahimelech tells him the only bread that they have is a sacred bread that was placed in the tabernacle.
ダビデが、少しパンを欲しいとアヒメレクに言うわけですけれども、そこにはこの幕屋に備えられていた聖別されたパンしかありませんでした。
And God had commanded them in the law that they were to bake 12 loaves of bread.And place them on this table of showbread, which was inside the holy place. Right as the priests entered the tabernacle, on the right side there was this table, and they were to always have 12 loaves of bread, representing the 12 tribes of Israel. On the left side, as you, across on the other side, was the large candle stand.
この神が彼らに、与えられた立法の中に、この幕屋の中で、12個のパンを常にこの幕屋の中に置くということが指示されていました。この12個のパンというのはイスラエルの12部族を表します。そして幕屋のこの聖所と呼ばれるところに入っていくと、右側のところにこの、パンを置くテーブルが置かれています。そしてそこに常に12個のパンを置く。そして、そのテーブルの向かい側、反対側のこの聖所から入って左側のところには金の燭台が置かれています。
And so they were to keep fresh bread in there and then always on this table before the Lord. It was kind of the idea was that the Lord was could see it was like he was always remembering the tribes of Israel. They were always before him.
常にこの幕屋の中にこの12個のパンが置かれているように、まあ指示されていました。それによって神がこのパンを見て、12部族イスラエルの12部族を常に覚えておられるというそういった、はい、象徴です。
But then what they would do, they would replace, regularly replace them. And then when they put fresh bread on the table, and then the other bread would be taken and eaten by the priests.
そしてそのパンを定期的に取り替えるわけですね。で、新しいパンを置いたら古いパンを下げてきて、そしてその古いパンは祭司たちが食べます。
And even though David and his men were not priests, Ahimelech gives them the holy bread to eat.
ダビデとまたそのダビデの部下たち、彼らはもちろん祭司ではありません。でもアヒメレクはここで彼らにその聖別されたパンを与えました。
Now you may remember that Jesus referred to this story in Matthew chapter 12.
イエスが、このことについて語っておられる箇所がマタイの福音書12章の、1節から8節のところにあります。
You may remember that the Pharisees were criticizing Jesus' disciples because his disciples had taken grain and picked it.And then they kind of rubbed it together and they were eating it in the grain fields, but they did it on the Sabbath.
パリサイ人たちが、このイエスの弟子たちが、ので、この穀物を収穫して、そして、手でもみ殻を潰して、それを食べるということをしている。それが彼らが安息日にそんなことをしていると言って責めました。
Now, in the law, it did state that you could.If you were like in a grain field like that, you could pick, but you would have to eat it. You couldn't bring it with you. Or you couldn't take it home. You couldn't harvest and bring a bunch of it back. But you could take and eat what you could eat at the moment.
でも実際は実は立法の中には、この収穫の中で落ちている方を拾って、その場で食べるということは許されていました。人の畑の収穫をしてそれを家に持って帰るということはいけないんですけれども、そこで、落ちているものを拾って、食べるということは
許されていました。But that wasn't good. The Pharisees complained. No, no, no. They're working. They're by rubbing it. That's preparing food, and they're harvesting, and they kind of came. I think they had like four laws. They said that they had broken. They weren't really laws. They were the Pharisees' traditions or things they made up.
でもそれに対してパリサイ人たちはいやいや彼らはその方を積んでそして、もみ殻を砕いて食べるというそのもう仕事をそこでしたんだと言って安息日にしてはいけない仕事をしているということを責めました。でもそれは神の律法に書かれているものというよりは彼らが後から付け足したパリサイ人たちのルールを破っていたということです。
And then Jesus said, haven't you heard? And he referred to the story with David and kind of to show that the needs of the people outweigh the ceremonial aspects of the law.
でその時にイエスは、彼らに対してダビデがしたことを聞いたことがないのかと言ってこの時の話を持ち出します。そして、人の必要というものはそういった儀式的な側面よりももっと大事なんだということを語られます。
All right, let's read verse 7.、
はい、では21章の7節をお読みします。その日そこにはサウルのしもべの一人が主の前に引き止められていた。その名はドエグといい、エドム人でサウルの牧者たちの長であった。
Now, Doeg, this guy Doeg was an Edomite.
このドエグという人はエドム人でした。
He wasn't an Israelite.
イスラエル人ではありません。
He was probably taken into Saul's service when Saul fought against the Edomites back in chapter 14.
彼はおそらく、サウルがこの第一サムエル記の14章のところにありますけれどもエドム人と戦った時に、そこで捕らえられて、まあ、サウルに仕えるようになった人ではないかと考えられます。
put in charge of Saul's herds.
そしてこのサウルの牧者たちの長とされていました。
But David sees him and David's kind of he gets this uneasy feeling when he sees Doeg.
でもここでダビデはドエグを見かけてちょっと嫌な予感がしています。
All right, let's read verses 8
and 9. 8節9節を読みします。ダビデはアヒメレクに言った。ここにはあなたの手元に 槍か剣はありませんか。私は自分の剣も武器も持ってこなかったのです。王の命令があまりに急だったので。祭司は言った。ご覧ください。あなたがエラの谷で討ち取ったペリシテ人ゴリアテの剣がエポデの後ろに布に包んであります。よろしければ持って行ってください。ここにはそれしかありませんから。ダビデは言った。それに勝るものはありません。私にください。
After David had killed Goliath, he brought back, remember that story, he brought back, it said he brought back the sword and his armor and put them in his tent.
ダビデがゴリアテを殺した後、彼のこの剣と、また武具をですね、それを取って、そして、自分の幕屋に持ってきました。
And evidently what happened is that if the sword was, eventually it was given to the priests as sort of a,reminder of God's faithfulness that they kept in the tabernacle.
でも明らかに、この剣はその後、祭司のところに、渡ったようです。そして、幕屋の中でこの神が本当にゴリアテに対してのこの大きな勝利を与えてくださったというその神の忠実さというものをまあ思い起こすために幕屋にその剣が置かれていました。もちろんそれは神が与えてくださったこの奇跡的な勝利です。
But David takes the sword, and you know it must have been huge.
ここでダビデはそのまあ剣を取っていくわけですけれども、おそらく非常に大きいものだったと思います。もうあまりこう現実的に使えるようなものではなかったかもしれません。もう大きすぎて。
Alright, let's read verses 10 to 15.
はい、では10節から15節をお読みします。ダビデはその日、直ちにサウルから逃れ、ガテの王アキシュのところに来た。アキシュの家来たちはアキシュに言った。この人はかの地の王ダビデではありませんか。皆が踊りながらサウルは千を打ちダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんか。ダビデはこの言葉を気にしてガテの王アキシュを非常に恐れた。ダビデは彼らの前でおかしくなったかのように振る舞い捕らえられて気が変になったふりをした。彼は門の扉に傷をつけたりひげによだれを垂らしたりした。アキシは家来たちに言った。おい、お前たちも見ているように、この男は気が触れている。なぜ私のところに連れてきたのか。私のところに気が触れたものが不足しているとでも言うのか。私の前で気が触れているのを見せるために、この男を連れてくるとは、この男を私の家に入れようとでも言うのか。
Now, Gath was the major city of the Philistines. You can look on the map, you see it over here.
ガトというのは、このペリシテ人の、まあ、主要な町の一つでした。地図のこの左上の方にあります。
But it was also the hometown of Goliath.
同時に、このゴリアテの、まあ、故郷でもありました。
So here comes David carrying Goliath's sword.
でそこに、まあ、ダビデはこのゴリアテの剣を持ってきたわけです。
Now,Achish was the name of the king of Gath.
Achish というのは、このガテの王の名前でした。
Now his name was Achish, but his title was Abimelech, not Ahimelech. The priest was they're close, but I get them mixed up. But Abimelech, but Abimelech was a title, kind of like Pharaoh was the title. It was the title for Philistine kings, like Pharaohs was a title of aof the Egyptian kings or Caesar was the title of the Roman kings.
このアキシュというのは、この人の名前でしたけれども、彼のそのタイトルですね。これは、アビメレク。アヒメレクは祭司ですね。アビメレク。これが、このガテの王の、まあ、称号になっています。それはまるで例えば、エジプトの王はファラオと呼ばれていたりローマの王がカエサルと呼ばれていたりするようにペリシテ人のこの王ということで、アビメレクというこのタイトルになります。
But Ahimelech, or Achish rather, Achish had heard about David.
このアキシュという人はダビデのことを聞いていました。
He remembers that folk song they used to sing about him in chapter 18.
18章に出てきましたけれども、ダビデについて歌われていた歌を彼も覚えていました。
And it's interesting that he refers to David as being the king of the land.
そしてまた彼はこのダビデのことをかの地の王というふうに言っているということも面白いと思います。
Maybe it's because they ascribed more to David than to Saul in that song, or maybe he heard about how God had anointed David to be king.
この歌がサウルよりもダビデの方が勝っているということを歌っていたからかもしれませんし、もしかしたらこのダビデに油が王としての油が注がれたということを聞いたことがあったのかもしれません。
Now, David wrote two psalms that were inspired by this incident.
ダビデはこの時のことを経験を通して2つの詩編を書いています。
Psalm 34 and Psalm 56。
詩編34編と詩編56編です。
You can see it, it's written about it in the title of the psalm.
この詩編の、このタイトルのところを見ると分かります。
And Psalm 56 says, A mictum of David when the Philistines seized him in Gath.
56編のところにはダビデによるミクタム、ペリシテ人がガテでダビデを捕らえたときにとあります。
And the reason that that's interesting is because through that apparently the Philistines had captured David and they brought him to Achish.
でここからも逆にはっきりわかるのが、ダビデは実はペリシテ人に捕らえられて、そしてアキシュのところに連れてこられたということがわかります。
Now David realizes he's in danger, so he pretends to be insane.
ダビデは自分がこの危険な状態に置かれているということが分かりましたので、わざと、この気が変になったふりをしました。
Said he just let the saliva run down in his beard and he probably clawed. He clawed at the gate.
ひげによだれを垂らしたり、また門の扉をこう。に傷をつけたりしました。
Think, well, that's a weird thing to do.
まあちょっと変わったことをするなと思われるかもしれません。
But in those times, they believed that insanity, they called it an affliction of the gods.
でも、この当時彼らは、この神々のこの苦痛というもの、これが、
They used to call it when they'd see an insane person, you know, maybe they're talking. They would say they're afflicted by the gods. The gods. Okay, they believed in many gods, but they.
彼らがこの。
the ancient times, not the Israelites, but like the ancient when they would think somebody that was insane had.Somehow the gods were dealing with him. So they just, well, we better leave them alone.
その何かそういう気が狂ったような人というのは、当時は、まあ、いろんな神々がいますけれども、神々にこう苦しめられているという、その影響を受けて何か気が変になっているというふうに考えられていましたので、もうそういう人はちょっと放っておく。ということを、まあ、当時の人々はしていました。
Well, David must have been a pretty good actor.
ダビデはなかなか演技が上手だったのだと思います。
I mean, he's a musician, he's a warrior. Now we see he's a great actor too.
音楽家でもあり、また勇士でもあり、そして俳優でもあったということですね。
But I'm just about finished here. These two psalms.That he wrote during this time are really beautiful.
もうこの二つの詩編、このような時に書かれた、詩編ですけれども、非常に美しいものです。
He writes about how God had delivered him from his fears.
神がいかにこの恐れから自分を救い出してくださったかということを歌っています。
And just at the end here, I just want to read a few verses. Let's look at Psalm 34 and let's read verses 1 through 8.
少しだけこの詩編を見たいと思います。詩編34編の一部1節から8節を見たいと思います。詩編34編の1節から8節。ダビデによる。ダビデがアビメレクの前で頭がおかしくなったかのように振る舞い、彼に追われて去った時に、私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。一つになって皆をあがめよう。私が主を求めると主は答え、すべての恐怖から私を救い出してくださった。主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔は恥ずかしめられることがない。この苦しむ者が呼ぶと主は聞かれ、すべての苦難から救ってくださった。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることを。幸いなことよ、主に身を避ける人は。
今日はお読み
しませんけれども、詩編56編もまた本当に、私たちにとっての宝となるような詩編です。
But it amazes me to think that these beautiful psalms came out of this dark experience.
でも、すごいなと思うのは、これらの本当に美しい、詩編が、実はこうした暗い大変な、経験の中から生まれたということです。
It's hard to imagine a more difficult experience.
なかなかこれ以上苦しい体験というのも、想像しがたいと思います。
You're among the enemy. You're worried that they're going to kill you.
敵に囲まれて、そしていつ殺されるかわからないという、その心配が常にある状態。
And here you are clawing at the game, just hoping that they buy or they're hoping you don't get discovered.
そこでもう本当にそれを悟られないように一生懸命ヒゲによだれを垂らしたり、門を傷つけたりして、こう振る舞っている。
Desperate. The word desperate comes to mind.
もう本当に絶望的な状態です。
But we see God was with David during this time, and God delivered him.
でもこの時に神がダビデと共におられて、そしてダビデを救い出してくださいました。
God was with him in the darkest of times.
神は最も暗い時に彼と共にいてくださいました。
So when David writes these words, he's writing from experience.
ですから、ダビデはこれらの詩編を自分の経験を通して書きました。
You know, it's not like David, you know, took his laptop, you know, some peacefulMountain retreat, maybe, you know, and just sat and drank tea and sort of, let's see, let me put a few words together. This sounds pretty good. How does this look? It wasn't like that.
決してですね、何か静かな山の、上の本当に、リトリートに行くようなところで、
I'm being a little sarcastic.
ラップトップを広げてですね、お茶かなんか飲みながら、ちょっといくつかなんか詩編を書いてみようかなって、あ、これはなかなかいい言葉だなと言って、そうやってできたものではありません。
But what I'm saying is, David knew what it was like to be scared.
ダビデはその恐れている、恐れるということがどういうことかというのをよく知っているということを私たちもまた知っています。
He knew what it was like to be afraid to think that this is he to cry to do have nothing but to be able to cry out to God.
恐れて、そしてもう何もすることができなくて、神に助けをとにかく叫び求めるしかない、そういう状況をダビデはよく知っていました。
And he knew what it was like to have God deliver him.
そしてまたそういった そういうところから神が彼を救い出してくださるということも、それもよく分かっていました。
And so when we see these words that came out of this experience, these psalms, they have inspired people for thousands of years.
そのような、自分の通った経験を通して、あの詩編の言葉が編み出されてきた。そしてそれがまた何千年にもわたって多くの人々に、この影響を与えてきました。
They've inspired me so many times.
私自身も本当に、何度もここから影響を受けていた。
Almost. And just, I love Psalm 56, the other one, just verses 3 and 4. When I am afraid, I will trust in you, in God whose word I praise. In God I trust, I shall not be afraid. What can man do to me?
特に私自身もこの詩編の56編が大好きなんですけれども、特に3節4節、心に恐れを覚える日、私はあなたに信頼します。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。神に信頼し、私は何も恐れません。憎なる者が私に何をなしうるでしょう。
Only God could bring such beauty out of such a dark experience.
神だけが唯一このような麗しいものをこれだけの暗いところから、生み出してくださる方です。
That gives me such hope.
そのことが私に本当に希望を与えてくれます。
Whatever you experience and when you, if you find yourself in thisFrustrated, it could even be desperate situation. Know that God can bring something valuable, something good out of it.
どんなもう本当に、暗闇の中にいると思っても、絶望的な状態の中に置かれていると思ったとしても、神はそこに、共におられて、そしてそこから神が救い出してくださる何か素晴らしいものを生み出してくださるということ、これを知っておくというのは本当に私たちにとって大きな希望であり励ましです。
Okay, I've gone a long time. Let's pray.
はい、お祈りします。
Father, thank you so much for your presence in our lives.
お父さん、私たちの人生にご臨在くださっていることを本当にありがとうございます。
You are our treasure.
あなたは私たちの宝です。
And I just pray that you would strengthen our hearts.
どうか私たちの心を強めてください。
In Jesus' name I pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.